自分たちの持っているものをいきなり人に与えるんじゃなくてですね、いつでもそうなんですよ。まずそれを主のもとに持っていく、主にお捧げするということを命じられたんですね。あなた方の手でというのはですね、ある方はね、これは祈りの手じゃないかと解釈する方がありますね。祈りの手だ、そうかもしれませんね。この厳しい、どうすることもできない現状、人々の上からき疲れ、何とかしてあげたいと思うんですけども、自分たちはもうどうすることもできないという、こういう状況の中で、私たちの手とは何か、それ祈りだ、神様に向かう祈りだ、神様助けてください。祈りの手を挙げ、また同時にそれを持ってきなさい。あなた方のうちにあるもの、神様は私たちにないものじゃなくて、たとえそれが小さくても、無力に見えても、貧しくても、私たちが持っているもの、私たちにあるもの、主が与えていてくださるものを重んじられます。たとえパルスと5匹だったとしても、それを持ってらっしゃい。それを捧げなさい。で、主はそれを祝福して、それを用いられるんです。ここに奇跡が起こる。何にもならない。どうせダメだ。こんなことはダメだ。ここでは何も起こらないんです。これは。何やったってダメだ。どうせ私たちはこんな小さな貧しい、本当に疑いである。私の教会は本当に貧しい教会、小さな無理。何もできっこない。そう言ったらそこまでですね。どんどんそういう状況の中で滅びてしまいます。廃れてしまいます。でもイエス様は、神様にあって小さいか大きいかということを問わないお方なんですよね。そこが素晴らしいと。そして私たちに言われた小さなものを大切になさる。小さな弱い私たち、小さな乏しい群れを大切になさる。そしてその小さい私たち、貧しい私たちが自分自身を本当に捧げて、主の前に捧げていくとき、それを祝福して、そしてそれをもう一度私たちに委ねて、私たちをお持ちになる。そこに奇跡が起こってくる。とてもとても大切なメッセージがここには、あるわけでありますね。まあいろんな本を読んでおりますときに、まあ、いろんなふうに人々はここを解釈いたします。より面白い解釈がありました。5000人の給食パン1と5匹でなんでそんなことができたか、まあ、実はね、実は訳があったんですよ。群衆はですね、実は本当はですね、みんなね、お弁当持ってたんです。だけどもね、他の人見て、この人も持ってないな、この人持ってないな、だから自分のものを分けたってどうしようもないな、また自分のものは自分のもので分けたくなかった。自分みんなは食べ物持ってたんですけど、誰もそれは明かしません。弟子たちが誰か食べ物ありませんか？みんな分かち合うために必要なものを持ってらっしゃる方いらっしゃいませんか？誰も持ってないようなふりをしたんですね。黙ってたんですね。自分のものを取って人にあげるということはなかなか難しいことであります。またそんなことしても何の役にも立たないと計算しました。何よりも自分の持っているものを人にあげることをしたくなかったんです。自分と自分の家族を養うためにもうそれは精一杯だと思ったんです。しかしですね、一人の少年が僕持ってるよってお弁当差し出したんですよ。みんなびっくりしました。子供ですよ。イエス様のためにって、人々のためにって、自分のお弁当を差し出したんです。 それを見た人たちはね、本当に恥ずかしくなった。大人は恥ずかしくなった。そして隠しておいたおのおの自分の持ってる弁当を出してですね、いや私も持ってます。いや私も持ってます。そういうふうにみんな自分の弁当を自分のためだけなくて周りの人たちのために差し出して開いたと言うんですね。そしてイエス様はニコニコになって、そうなんです、それなんですとこうおっしゃってですね、そうなんです、分かち合いましょうと言われてですね、そしてそれを分かち合い食べたわけですね。彼らはお腹だけじゃなくて本当に心が満ち溢れてですね、仕方した、助け合ったということで本当に満腹したという、まあ、こういう美しいお話、ヒューマンのお話、まあ、こういう解釈ですね。いかがでしょうか。なるほどなと思いませんか。非常に道徳的です。美しい話ですよね。私もですね、なるほどとこういうこの解釈を読んでね、そう思いましたよ。実際そういうメッセージを聞いたことがあるんですけどね。世界の飢餓のために、平和のために、私で持てるものを分かち合おうというね、その趣旨でありましたが、この箇所からそういうメッセージが取り継がれたことありましたね。だけどもね、そういえば、聖書的ではないと思いますよ。また今の来るか、ヨハネはこの記事を選んで、この記事を本当に喜んで感動して、この記事をイエス様の福音書に載せました。彼はそういうメッセージを持ってこの記事を選んで載せたのではないんです。まあ、第一ですね、残りのパンくずを集めると、これイエス様の命令です。12の大きな籠にいっぱいになったとの説明がつかないです。やはりこれがです。イエス様のなさった誤解流である、奇跡であると受け止めるべきですね。弟子たちが、それを体験した弟子たちが、また初代教会の人たちが、何度も何度もこの記事を語り合っては喜んだ、励まし合った、慰め合った、そして神様を仰いだという、そういう記事なんですが、これをヒューマンな人間の物語にしてしまいますとですね、全然意味が通じなくなるんです。このマタイの福音書が執筆された時代というのは一世紀の終わりですよね。キリストの教会が、クリスチャンたちがどんどんローマ迫害のもとに厳しい取り扱いを受けていく。信仰を降格する者をローマは、男女も子供でさえも老人でさえも引っ張り、迫害し、ライオンの餌食にしたんですよ。そういう中で、このパンの奇跡の物語を、弟子たちは繰り返し、語り合うことを喜んだんです。本当に勇気が与えられたんです。慰めが与えられたんです。ヒューマンな人間の物語をそこで開いて、それで、そういう状況におけるところ、命と力が与えられますか？無理です。無理です。やはりこれは本当に神様がイエス様を行われたところの奇跡であるという、その読み方をしなければ、いや何よりも弟子たちが、これを執筆した弟子たちがそれをその奇跡の真ん中にいて体験していたわけでありますが、それを語ったと思いますね。パンの1パン1と2匹の魚っていうのはですね、皆さん、これはね、私たちのことですよ。とに足らない小さな貧しい食物、これ私たちのことなんです。イエス様はそれを持ってきなさいおっしゃいました。そして主のお言葉に従うまま、それは主の足元に置いたんです。主に捧げたんです。主はそれを取りになる、天を仰いで祝福し感謝を捧げられた。そしてそれをもう一度弟子の手に委ねられたんですね。それを持ってきなさい、あなた方の手で それを持ってきなさい。皆さん、このメッセージは何ですか？献身ですよ。捧げるということ。